西暦2020年1月3日金曜日朝8時43分くらい収録、おはようございます、ケクノでございます。札幌から函館までのドライブ収録を、ここから一車線になりました。室蘭越えると一車線になるんですね。なんか、はい、ということで今これ西暦2020年とか言ってる間に一車線になりましたけども、はい、この後9キロ先に有珠山サービスエリア、10キロ先に伊達インターチェンジ、25キロ先に虻田洞爺湖インターチェンジということになっております。ここ室蘭市を越えまして今伊達市に入りました。伊達市、はい、伊達でございます。伊達といえばわかんない親戚が伊達にいるんですけれども、でもだからね、親戚がいる場所っていう認識でしかないんですよね。あんまりね、悪い印象も別にないんですけど、伊達、あんまよくわかんないです、はい。そんな伊達市を今走っておるわけでございますけれども、本当にね、いやなんか今ね、Facebook で大学の後輩が自転車でなんか全国一周だかなんかを今やってて、でバンドマンなんですけどね、やってて、あ、頑張ってんなって思いつつも、確かに大学時代に僕の高校時代の友達っていうか、まあ野球部だった時の、まあ、知り合いというか、あんま親しくはなかったんだけど、そいつがね、高校時代、あ、じゃあ大学だ、大学入って最初の夏休みぐらいに自転車で全土を一周みたいなのをやってて、結局うまくいったのかできたのかよくわかんないんだけど、まあそいつもそいつでそういうことをやってて、まあいいなって思ったんだよね。まあ僕は自転車じゃなくていいかなと思うんだけど、全道を回ってみたいなっていうのはちょっとあって、いや決してね旅好きの人間ではないんです、むしろインドアなんだけど、なんかね、小向け湖のドライブ行った時にそういうの楽しいなっていうか、知らない土地、なんかね、知らない土地のセブンイレブンとか行くの好きなんですよねなんかここにもセブンがある、当たり前なんだけど、なんか田舎のセイコーマートとか行ってみたいみたいな、うん、なんかだからなんていうのかな、行ったことない町に一瞬足を踏み入れてみたいっていうのはちょっとあって、だから例えばこういう土地って意外といいなとかっていうことに気づけたりとかするのかなと。で今回の函館に関してはそういう旅、本当にね、このまあ行きに関してはもう急いで行かないといけないから、まあ、高速道路でまっすぐ行きますけど、まあ、せっかくだし函館といえばね、函館といえばね、ハンバーガーで有名なラッキーピエロとか、お弁当で有名な長谷川ストアとか、なんかいろいろありますよね。函館も僕ね、中学校の時の修学旅行以来かな、確か、うん、なのでまあその時もまあ中学校の修学旅行って2泊3日だか3泊4日だか、あれ4泊5日あったかな、覚えてないんだな、その辺かな。まあだけどあのね、1日目函館なんですよ。で函館で自主研修やった後、青果トンネル通って青森秋田っていう風に行くんですよね。東北に修学旅行で行くっていうのが、まあ、割と全道的には定番らしく、はい、まあ、それで初めて北海道を出るっていう、要はあの生まれてこの方北海道を出たことがないっていう人が大半ですから、まあ、僕もそうだったんですけど、はい、まあ、初めて青函トンネルを通りましたみたいな人も結構多かったんだけど、うん、まあ、それ以来中学校の3年生の時の修学旅行以来なので、本当15年弱ぶり、13年14年ぶりぐらいの函館です。まあただ当時そうだね、修学旅行って中3の5月とか6月ぐらいだったんですよね。だから冬じゃないので、普通にああ北海道北海道っていう感じでしか思わなかったので、あ、サービスエリアに入りますね。前回前々回ぐらいからずっと言ってた有珠山ですね、有珠山サービスエリア、あれ有珠山か、あ、でも有珠山って噴火したよね、 ごめん、どれが薄山かが全然わかりません。あ、え、わかんね、昭和新山かな、なんだろう、わかんね。でもね、明らかにね、なんかこう明らかにでかい山が一個だけある。なんだろう、あれが薄山かな。いやでもね、小学校、僕が小学生ぐらい、2000年2001年ぐらいかな、薄山噴火したので、修学旅行の時にその薄山行ったんですね。薄山っていうか、薄山のなんか本当に噴火して、その近辺のなんかコンクリートっていうか交差点がね、全部なんていうか粉々に破壊されたっていうか、なんかゴジラが踏みつけたみたいに粉々になってるのを見てゾッとしたのをすごく覚えてます。お、薄山パーキング、あ、失礼、薄山サービスエリアに今入りました。最後の給油所って書かれてる。ってことはこの後仮にガソリン切れたら終わるってこと。ほー、じゃあちょっとここで給油はした方が良さそうだな。一回ちょっとトイレ行くわ。さすが道央道のサービスエリア、道東道と違ってちゃんとありますね、あの人がいますね。よし、到着、ウェルカムトゥウスザン。はい、ちょっとツイッターに上げときますかね。よし、はい、ということで、今日ちょっと早めですけれども一旦これでおしまいにしたいと思いますね。はい、お疲れ様でした。西暦2020年1月3日お午前9時です。おはようございます、ケクノでございますけれども、函館までの札幌函館間のドライブです。ただいま薄山サービスエリアを通過しまして、この後伊達インターチェンジまであと1キロ、阿武田洞爺湖インターチェンジまであと15キロ、その後豊浦噴火湾パーキングエリア22キロ。この辺は何なの、そういう噴、いや、まあまあ噴火、うん、まあね、はい、っていうことですけれども、さっきあの薄山サービスエリアにはあの噴火の時に高速道路に落ちた噴石が飾られてましたけど、あれ空から落ちてくるってなると超きついね。80キロあるって言ってました。怖えな、それはな。まあ、あの山なんだなーっていうのを今見ながら、そのでかい山に向かって今こう進んでてるような感じなので、はい。まあまあまあ、なかなか、はい。確かにね、薄山が噴火しましたみたいな話をニュースですごくすごくされてて、2000年の話かって。2000年の3月31日だからあれだよね、2000年って俺が小学校3年生か、小3の時が2000年なので、はい、そんな前か。うん、でもそんな前だな、確かにな、言われてみれば、はい、いうような感じでした。さて、ガソリンも満タンになりました。37リットル入りました。今ガソリンレギュラーで148円、違うな、152円だった。レギュラーで152円超えたの、ちょっと150超えたのは高いね。廃屋じゃないからまだいいけど高いよね。いや俺さ、この日産エクストレイルってまあまあ俺満足してる車なんです。職場の上司に紹介してもらって新車でね、エクストレイルなんて買いましたけど、やっぱりまあそれなりに良心的なお値段だと思うしね、 SUV の中で。で、全然次の車ももしね新型で出たら全然エクストレイルにしたいなっていう風に、まあ、少なくともまあこの、そうですね、もう3年目エクストレイル、もう冬も3シーズン目ですけど、全然なんだろう、乗れる。いやだけどね、まあ車検とかね、税ね、いろいろ税金とかも含めてですけれども、維持費は結構やばい感じはするかな。ただまあこの後ね、自分がどういう人生歩むかにもよるけれども、結構仕事柄 いっぱい荷物を積み込むことが週末あったりだとか、あとはそうですね、まあ、この後、まあ、将来の話ですけどね、例えば子供できましたみたいになった時に、家族みんな乗っけやすい車ってなった時に、なかなか少なくとも僕の頭の中では軽自動車ではまあないんだろうなと思うんです。お、何これ、日本一長い、橋、高速道路で、高速道路で日本一長い橋を今通っています。確かに長い。なんか、これ何、阿武田町だよね、違う、洞爺湖町かな、これ、あ、伊達だ、全然まだ伊達だ、伊達市内を通っているこの高速道路のこの橋、はい、ちょうどこの伊達市の上を今こう通ってて、でそこからこう山奥に入っていくような感じの、はい、橋ですね、はい、ただリスナーの皆さんには音声では何にも伝わらないんですけれども、まあいいでしょう、はい、そんな感じです。まあまあまあ風景とか距離の話とかもしていきながら、まあ、一緒に旅を楽しんでてほしいなというふうに思います。はい、そんな話、はい、いや、まあ、で車ね、まあ、エクストレイル全然疲れにくいのでいいなと思いつつも、そうねって、まあ時代、まああと、例えばじゃああとそうですね、まあ、この車を10年乗るとしましょう。あと7年この車に乗ったとして、7年後でしょ、2027年でしょ、まあ、10年乗るかどうかちょっと別として、でまあただまあ電気自動車いいんじゃないのって感じはするんだけどね。うん、ただまあ、今日産でさ、リーフっていう電気自動車が出てますよね。で、まあ、もうちょっとだけこれからおそらく電気自動車が普及し、おそらく充電をするスポットみたいなのがもうちょっと増えて、ね、でよりそうですね、今の日産リーフのなんていうかな、走行距離っていうのがまだちょっと僕みたいにこういう長距離で運転する人にとってはそこまで親切ではないよねっていう感じがするので、あと冬は特に北海道はもう特に僕は寒がりなので、もうガンガンシートヒーターガンガンだし、エアコンっていうかね、ヒーターもガンガンなので、まあ、そこも考えたらやっぱり電気の消費って相当高くなっちゃうような気もするから不安なんですよね。私リーフって四駆じゃないんで、 4WD の方がやっぱり、うん、北海道の道って考えた時に、僕も結構ね、札幌市内には住んでんだけど、結構こうなんていうのかな、山じゃないんだけど坂が多いんですよね。だから家、この前父が前の車かな、前の前の車だったかもしれないですね、なんか初めて外車に外国の車を買った時に、これ四駆じゃないっていう話になって、でその時に家の前で、まあ家の前というか本当に家の近くの坂が登れなくて、なんか帰ってこれなかったみたいなことがあったりだとかして、いやね、なかなかちょっと状況によっては道を選ぶなこれみたいな風にもちょっと思うので、できればやっぱり四駆の方が、うん、少なくとも北海道生きていく上ではいいなと、うん、まあ、ね、リーフはね、なんかこう重心の位置が普通の車と少し違うみたいな話で、だから四駆じゃなくて大丈夫だよとかっていう話も聞くんだけど、うん、でもね、なんかそこは強く強く心配ではありますね、はい、まあまあまあそんな話でございまして、はい、そういえばさっきガソリンスタンドにいたおばさんというか、これからお姉さんからおばさんになるぐらいの年齢の方っていう言い方をした方がいいのかな、今のはすごく生々しい言い方ですよねまあただなんか割と、まあ、僕より年上でこれからおばさんになりますみたいな方ぐらいの、はい、女性の方が受けてくれたんですけれども、あ、伊達市を通過いたしまして、洞爺湖町に、入りました。洞爺湖町です。はい、洞爺湖町を通過して、このあと阿武田洞爺湖インターあと 3.2 キロ、豊浦、噴火湾パーキングエリア、残り11キロ、その後豊浦インターチェンジ、これが札幌の中山峠を通ったら入る予定だった 場所ですね、豊浦インターチェンジ、はい、これ結構余裕あんな、一応予定ではね11時過ぎくらいに函館に着く予定でいます。ただまあ研修会自体が1時半スタートなんで、まあ11時ぐらいに函館に着いたら、まあ適当にさっさとなんかラッキーピエロかなんかお昼ご飯食って、でまあっていうちょっとブラブラしようかなっていうふうには思ってはいます。はい、あでさっきのガソリンスタンドですね、ガソリンスタンドね、なんか些細なことなんだけど、なんかあれ中拭きのタオルくれるでしょ、で僕ね中拭き絶対断るのね、中拭きのタオルで何を拭いたらいいか分かんないっていう、これヤフー知恵袋にも載ってて、あの中拭きのタオルで何を拭くんですかっていう、で人によってはなんかあれこうハンドルの前の方にあるなんか物を置かないけどなんか分かる、要は車の中を拭く人もいれば、中には顔を拭く人もいますみたいな、まあ、基本何に使うかどうかは、まあ、その人それぞれなんで別に何でもいいんですけどみたいなのが最終的な結論ではあったんですけれども、だから僕でも何拭いたらいいか分かんないから結局中拭き、あ、大丈夫ですっていう感じでなるんですけど、いつもね、その後に本当にささやかな話をしますけど、飴玉をもらいましてなんかね俺今心乾いてんだなって思ったのがね、俺それだけでちょっと嬉しくなったんだよね、うん、なんかいやお店のねサービスとして、ね、今飴あげてますみたいな感じなのかもしれないんだけど、普通にいわゆるいちご飴みたいなさやつ、あとなんかシュワシュワ飴玉みたいなやつ売ってんじゃないですか駄菓子屋さんとかで、ああいうの4つぐらいこれどうぞみたいな感じで渡されて、うん、それだけですけどね、はい、いやそれだけなのにそれをなんかすごく嬉しそうな言い方で僕ありがとうございますみたいな感じで言っちゃったみたいなね感じで思った時にすごくね、その後、うん、車閉めて出発する時とかに俺超恥ずかしいと思ったんだよね。いや恥ずかしいかどうか分かんないんだけど、なんかねおじちゃん飴あげるからついといでみたいな、はーいみたいな、ねえよって思っ、その飴玉一個で喜ばねえよ子供って思ってたけど、どうやら27歳児は、うん、飴玉4つでだいぶ喜びましたね。心乾いてますね。なんか、はい、なんだろう、人間との接触が本当にないのかもしれない、はい、そんな感じ。あ、函館まであと157キロと、看板で出てきました。函館まであと157キロです、頑張っていきましょう、はい、ということで今回以上でございます。お相手は菊野太郎でございました。キョスケ。トンネルが続きます。てかもう本当にいよいよ雪が、うん、真っ白じゃない、路肩ほぼ雪、路肩が全部白いで、多分融雪剤のおかげで車道は大丈夫って感じ、うん、終わり。京介お疲れ様でした。